西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。元お坊さんが今や牧師になって仏教を解説している本の中からお話をし始めました。今日はお経の成り立ちについての松岡弘和元僧侶のお話です。どの宗教も聖典をもとに教学が形成され、信仰の道が示されます。仏教も長い歴史の中で聖典であるお経を中心に展開していきました。またこれもどの宗教に共通することですが、聖典の権威はその聖典が誰によって、何によって書かれたかというところにあります。仏教のお経は当然釈迦の言葉であるというところに権威があるはずです。ところが実はほとんどのお経は釈迦の言葉ではないという事実が特に明治以降明らかになってきます。釈迦は80歳になるまでインド各地を巡り布教活動をした結果、多くの人がその教えを受け入れ、釈迦一代で仏教教団が確立されました。そして釈迦の死後、弟子たちがその教えを忠実に伝えていくこととなりました。しかし自然の流れであると言えますが、釈迦の教えが伝承されていくうちに、やがてその教えは哲学のように複雑化されていってしまうのです。釈迦の教えには抽象的なことは一切なく、誰にでもわかる優しい教えでした。ところが釈迦の弟子たちの伝統を守る出家者たちは、だんだんと一般生活とはかけ離れた議論に没頭するようになりました。これに対して一般の民衆を中心として、仏教の宗教改革とも言うべき運動が起こされるようになります。インドで紀元前後に起こった大乗仏教がこれです。大乗仏教を起こした人々は、閉鎖的になった伝統の仏教教団を小さな乗り物と非難して、小乗と呼び、自分たちの方は多くの人々を導くことができる大きな乗り物だとして、大乗、大きな乗り物という字を書きます。と呼びました。彼らは悟りを開けるのは、出家者ばかりでなく、誰でも悟りを開いて仏になれるのだという理想を掲げて、その運動を展開していきました。次第次第にそれに賛同する出家者たちが加わって、大乗仏教は勢力を強めていったのです。ところが一般民衆から起こった大乗仏教には、運動を展開する上で根拠となる聖典、つまりお経がありません。反対に小乗と蔑まれた伝統的教団にはそれがあります。すなわち釈迦の教えや弟子たちが継承してきた戒律、教義をまとめた論書などが経典としてまとめられていたのでした。そこで大乗の人たちは現代の私たちには信じられないことですが、お経を創作し始めました。ある程度は伝統に継承されてきた教えを取り入れてはいますが、自分たちの主張をあたかも釈迦が語ったように経典として作り始めたのです。様々な大乗仏教のグループが各々主張するところを経典としてまとめていったので、やがて大乗経典は山のような凄まじい量となって残されるようになりました。 定的なことばかりではなく、一般大衆中心の大乗仏教は当時多くの民衆が信じていた宗教、特にヒンズー教から大きな影響を受けていました。ヒンズー教の神々や思想を取り入れたものと変わりました。釈迦には見られなかった思想や信仰を混入することとなってしまったのです。やがてその大乗仏教はシルクロードによって西域を経て中国に渡り、日本にまで伝わりました。一方、少女と蔑まれた教団はインドからセイロン、タイやビルマ方面に伝わり、今日に至っています。このように一番大切な経典がどこの誰が作ったかわからない作り話であり、釈迦の教えからも違ったものであるという大乗仏教の事実は意外と知られていません。もちろん江戸時代以前のあらゆる僧侶たちは皆経典を釈迦の言葉だと信じて疑わなかったのです。その確信のもと、多くの宗派も形成されていったのです。いかがでしたか？松岡弘和元僧侶、現在牧師のありがたいお経の成り立ちと移り変わりのお話でした。よくわかりますね。お経をあげてご先祖を供養しないと、ご先祖が浮かばれないという御利益宗教になってしまった仏教。そのような教えは、本来仏教とは関係のないものだったのですね。ではまた次回を。
いかがでしたか？係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方にはもれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ皆様のお近くのキリスト教会では、毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間まで、どうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。